はようございます、こんにちは、こんばんは。社長、監督、バイカーの有啓太です。この番組はですね、よろしくと言います。このよろしくはですね、毎週土曜日に、様々なゲストを迎えて対談形式で話しています。とは言っても、対談というわけでは、僕は会話と呼んでるんですけど、対談的な感じなんですけどね、言ったら。で、小難しい話をするのではなく、その人の考え方や生き方を掘り下げて、リスナーの方々にも何か感じてもらえればと思いながら、番組制作をしています。お時間ある時にどうぞ耳を傾けてください。ということでですね、番組の内容はこんな感じです。実はですね、番組のアバウトについてとか、例えばこの番組についてとか、例えばね、毎回、ポッドキャスト配信した時に、SNS ですね、僕の、Facebook、Twitter、Instagram はもうね、あれ、やめようってことになったんですけど、実はですね、僕の幼馴染の、あっちゃんという方がですね、プロの写真家なんですけど、三原敦史くんという人がですね、SNS、実はやってくれてるんですよ。なんで、なんかね、なんでかっていうと、僕って、やっぱ自分のことを客観してあんまりこう、見て文章を書くことができないので、なので、あっちゃんはすごくその SNS とかにもそのある程度すごく豆なんですよ。すごく豆な、丁寧な人なので、ですごいその番組をやるっていう話をしてたら、彼がSNS をやってくれることになって、そういうところとか、あと番組の配信とかも手伝ってくれてるので、あと言ったらニアイーボとかそういうのもね SNS やってくれて、僕はニアイーボに関しては新しいアンバサダーさんとかを、どんどんこう増やしていったりとか、企画をするとか営業をするとか、割となんかね、全部やっぱり一人じゃできないですよね。何でもかんでもやっぱりいろんな人たちの力がないとね、面白いことっていうのはできないので、そういった意味であっちゃんがすごく本当にいつも毎週本当にありがとうっていう気持ちで番組を一緒に作らせてもらってるんですけど、今回はですね、そんなあっちゃんからですねリクエストが来ました。あっちゃんがちょっとそろそろさ、オリンピックについて話してみないってことなんで、オリンピックについてちょっと話してみようと思います。なんかオリンピックやっぱね、もう本当に言うと、もうなんか今すごく何もかもがすごくこう、なんだろう、不安定というか全部未確定じゃないですか。で、早く確定もできない状況。で、特にオリンピックに関しては、その試合を、今朝、今日はね、これ収録してるのが、2021年の、7月の2日の金曜日の9時15分なんですけれども、で、その試合を、無観客にするのかとか、その半分にするのかとか、なんかそういうのもあったりするけれども、で、しかも東京のね、コロナの、感染者数もまた増えてきて、で、結局、まん延防止策とかもなんか7月のね、11日とかに、やめるとは言うけど、でもそれで結構人数も増えてきちゃって、なんか、どうするんだみたいな感じになってて、それで結局その無観客にするのかしないのかっていうのもなんか来週になってから決めるとか、なんか全部がなんかもう本当に、全部がもう、だって、もうそろそろでしょ、オリンピック。ねえ。もうそろそろなのに、何もかもがこんな決まってないから、僕一番かわいそうなのはね、やっぱ選手だと思うんですよ、まず。選手も、例えばね、選手に、じゃあ、例えば男性だったら、彼女がいるかもしれないし、奥さんがいるかもしれないし、子供だっているかもしれないし、おじいちゃん、おばあちゃんだっているかもしれないし、友達だっているかもしれないじゃないですか。で、女性だったらその逆ですよ。で、そういう人たちもね、やっぱ、もちろん試合に行きたいじゃないですか。でも、こんな最中だから、どうしていいか分かんないと思うんですよ。テンションですよね。テンション。モチベーションがもう、やっぱり、ベストはね、お客さんに来てもらって、歓声があって、そこでね、一体になれると。で、それをテレビでこう中継して、みたいなのあるけど、それベストじゃないですか。ベストだと思うんですけど、ベストにならないじゃないですか、今絶対。で、そんな中で、一番かわいそうなのはやっぱり選手ですね。オリパラの選手が、どういうモチベーションでやっていいかっていうのがやっぱ、わからないんですよね。そこが一番ね、本当にかわいそうだと思います。で、そういった意味も踏まえてね、僕、これ本当にあくまでも僕の本当に、本当に主観というか、僕個人のね、一人の、ただ一人の35歳、独身バツイチの、ね、男の意見なんですけど、僕はね、もう本当に、去年の段階でまず延期したっていうこと、ってかね、もう最初に言って言えばよかったんだよ。やめますっていうのを、言えばよかったんですよ、去年。その方が、分かりやすかったと思うんですよ。あ、もうじゃあやらないのね。で、なんかいろいろ、いろんな人と話をしていくと、やめますって言うと、IOC から、その違約金 が発生するとか、まあそもそもね、今回その、やっぱり基本的にその、スポンサーとかの枠を買ってるのが、まあアメリカ。だから、その、まあアメリカはね、アメリカと日本はもう大の仲良しで、その日本はアメリカに従わないといけないっていう、別にアメリカが嫌いって言ってるわけじゃないんですけど、まあ冷静に見て、まあ何でもそうじゃないですか。例えばトランプさんがね、大統領になった瞬間に安倍さんが速攻訪問するとか、なんかまあ仲良しじゃないですか。仲良くしないといけないみたいな雰囲気も出てるから。で、日本ってそういう意味も踏まえて、その、本当はね、多分みんなね、もう中止にしたいと思うんですよ。延期じゃなくて、もう去年中止にしたいって言えばよかったって、もうね、去年やりませんって言えばよかったんですよ。で、その違約金とかそういうのってものすごいお金になると思うんですね。で、そもそもスポンサーになってくれてる人とか、いろんな大人の事情とかあると思うんですけど、でもね、これはさすがに、だってもう人の命が関わってるじゃないですか。で、今回も結局それで、じゃあそのね、やる、なんか、誰か忘れちゃったけど、なんかその、この状況下でやるっていうのはおかしいっていうのを言ったんですよね。なんか誰かが、ちょっと名前忘れちゃったけど。でも、そうなんです。それ、当たり前の感覚だから、で、一番ね、僕がね、それで、なんかちょっと、って思うのが、その、IOC の人々も、さすがにここはさ、だって、汲み取ろうよって思うんですよ。いやいやいや、もう、そのもうね、決まっちゃったけど、でも、こんな状況下はもう特例、っていうかもう異例ですよね。完全にありえないから、その、やりません。で、それに対して違約金は今回勘弁してくださいと。っていうのを、去年、言えばよかったのにと思って、言わなくて延期に延期を重ねて、こんなにぐずぐずぐずぐずやっちゃったから、もうこうなっちゃったんですよ。だから、ね、僕の意見は、もう、去年言えばよかったのにと。言えばよかったのにと、感じちゃったけど。もう、去年言っておけば、こんなに楽にな、ね、本当に。次じゃあ万博、大阪のね、万博があるから、じゃあそこに向けて、その、観光客とか、そういう海外への誘致をもう一回頑張ろうよっていう風にモチベーションも上がるのに、なんかこのね、僕が一番ね、嫌なのは、まず選手がかわいそうだなって思うのと、なんかこの、もう、なんか、やらっておかないといけないよね、みたいな。もうここまで来たら、もう無理やり、無理くりやっちゃう。でも中止もみたいななんかクエスチョンマークみたいなこのねなんかモヤモヤがね僕すごい嫌いでやっぱ僕何でも白黒はっきりつける人間なんで去年やらないって言えばよかったのになーってのをもう1年前からずっと感じてまあニュースを聞くたびにそのどんどんどんどんこうグズグズグズグズなっちゃってるからなんとも言えないですけどね。まあまあ、そんな感じですよ。あっちゃんからのリクエストは。ということでですね、なんかまた、別に話、こういうニュースでもいいんですけど、なんかまあ、なんか聞きたいことがあったら、いつでもこう、リクエストは受け付けていますので、僕の Facebook、Twitter、Twitter 画面かな ?Twitter で、何か教えていただけると、この番組で取り上げるかもしれません。ということで、今週のゲスト紹介をさせていただきます。今週のゲストはですね、しほさんです。ちょっとプロフィール文読みますね。しほ、AKA、やまめまる、ミュージックラバー、そしてレコードをコレクションすることが好き。現在はスペインのバルセロナに住みながら DJ としても活動中。彼女のセッションは多彩なジャンルの音楽を選曲することで独自の世界観を作り出していく。コンセプトは音楽の愛。ということでですね、翔さんは、まあ、この後の会話でも話していくんですけど、僕がね、まあまあまあ、かなりの古くからの友人なので、で、今はね、もうこの番組収録した後にもスペインに旅立っちゃったんですけど、すごく本当に仲のいい、方で、で、すごくね、いい感じでなんですよ、本当に。まあまあ、DJ です。女性です。ということで、アリケイトとシホさんの会話、シホ、AKA、ヤマメマルさんとの会話をお楽しみください。どうぞ。まず僕と翔さんは、あれですよね、もう、超共通するのは、川上なんですよね、出会いは。
そうだね。
あれ、何年前でしたっけ？
私が、だから、
まだ、10代とかじゃないですか。
そうだね、10代じゃない。一応、東京に出てきたのは19歳だったんだけど、だから19歳で、そうね、表参道の川上なん。来てでアリ君と会ったのは
川上庵ってあれですよね、お蕎麦屋さんですよね。
そう、蕎麦屋さんです。
軽井沢の川上庵で最初やってた、その時が18
とか高校卒業してでなんか進学とか
就職活動ね
とかしなくて、とりあえずの目標が東京で一人暮らしをするっていうのが目標だった
の。なるほど。で第一ステップ で
軽井沢ってそのちょうどゴールデンウィークで、
はい、
あの
人が込みますよね。
そう、たくさん来るから、なんかちょっとそれこそリゾートバイト的な住み込み、
あのね寮もね、
う
ん、
そうそうそう
であれ男女寮分かれてるとこです
ね、うん、
はいはいはい。
でそう時給よくて住み込みでっていうことで、それで面接して、そうまあ嫌いだったんだけど、
ね、え嫌いだったんですか。嘘やばい、ね、最初からいきなりいきなりすごい自立が、だって全然知らなかったです。だっていつもうまそうにガンガン食ってるから。
そうそうそう、だからカンカミアンでお蕎麦大好きになって、だからなんか実家が地元が長野だから
長野ですよ ね、
はいはい、お父さんとお母さんもちっちゃい頃から蕎麦
ね
食べに行ったりしてて、もうこんな味のないものは 何が美味しいかわからないって感じで、天ぷらしか食べてなかったんだけど。
そうなんですね。
でそうそう、カンカミアン本当は軽井沢のそのバイトの募集、焼き鳥屋さんがあって、
はい、
本当そっち受けたの。
あ、そっち受けたかったんですか。
そっち受けたら折って、
あの
受からなくて。
ダメだったんですね。はいはいはい。
そしたら残りが蕎麦屋しかなくて。
じゃあしょうがねえから蕎麦屋でやっとくかみたいな。
もう蕎麦嫌いだけどもう、っていうことで、そう、あの川上屋の蕎麦屋は受かって働いたけど、まあ、そこからお蕎麦は大好き。
あ、じゃあそれでお蕎麦好きになって。
うん、
じゃあ表参道、とりあえず東京で一人暮らししようっていうので、
うんうん、
表参道の、
うん、
川上庵で19歳の時ですね、
うん、
で僕があれですよ、20歳かな、
うん、
あの
時確か。じゃあ私じゃあまだ19だった。
僕がまだ、大学3年生、
うん、
1,2 年の時、あ、ちょうど話をすると、
うん、
確か僕が1年ぐらいの時に、
うん、
あのパチンスロット、うん、ギャンブルに超ハマって、
うんうん、
で一月で100万ぐらい買ったんですよ、
うん、
でそれでなんか散財しちゃって何に使ったか覚えてなくって、
うん、
でその後ぐらいに一人でバックパッカーでオーストラリア行ったんですよ、
うん、
で帰ってきた後に、
うん、
なんかちょっと
そう
なんかやりたい、
うん、
そう貯金をしたいなと思って、
うんうんうん、
で駒沢大学だったんで、
うんうんね、
ちょうど青山とかが、
うん、
青山一丁目でしたっけ、駅でいうと。
そうだ、
表参道もそうか。
そうだね、表参道だね。
で表参道も駅近いし、
うん、
通りだし、
うん、
でそれで募集して、
うん、
応募してたから、
うん、
で入ってみたらだから一発で3発、
うん、
受かって、
うんうん、
で多分翔さんだ、翔さんが、うん、86年とかですよね。
そうそう、一個つ、
ね、そうですよね。でも、うん、なんかずっともう開始から先輩だったじゃないですか。
まあ一応最初にいたからね。
そうそうそう、それで結構なんか未だにこう敬語が抜けず、
なんかそうだからずっとなんか志保さんやめてほしいっ て、 その頃から言ってるんだけど、
いや、ああそうですか、
なんか固くなに先輩なんでとか言って、
そうずっと続いてますよ、
固くなになんかじゃあもう言ってもしょうがないなと思って、
すいません。多分僕が20歳で、
うん、
多分翔さん19とかだったのかな、うん、
だね、
ですよね、
若いね。
そうですね、でそうですね、で、でその後に、
うん、
あれですよね、ニューヨークに行ったんでしたっけ、
うん、そうなんですね。
ニューヨークにはなんで行こうと思ったんですか、うんうん、
ニューヨークは本当なんかそれこそなんかニューヨークに行く前にっていうか、私のなんかその人生が、
うん、
どんどん外に出ていきたいっていう流れで来てて、
あ、ちょっとすみません、めっちゃ申し訳ないことが、
うんうん、
都立大学でしたっけ住んでるとこ、
うん、あ、そうそうそう、いろいろ住んだけど、ね、
ですよね。弟も来ましたよね、
うんうん、
一緒に住んでましたよね。
そうそうそう、
で僕ちょっと本当にもういまだにちょっと悪いことしたなと思うのが、
うん、
なんか確か新規国かなんかのお披露目会みたいなのがあったんですよ、
うんうん、
でそれで僕飲みすぎて、
うん、
シワさんの家でゲロ吐いて帰ったんですよ。
マジで知らない。
そう
そうなの。
普通に多分まさきくん弟かな、
うん、
弟がこれから入る部屋で、
うん、
ギネスビールかなんかめっちゃ飲んでて、
うんうんうん、
その時ハマってて
好きだったよね、覚えてる。
でそれで飲みすぎて普通に床にゲロ吐いて、
うん、
でそのまま帰った気がする。
マジで。
でもちゃんと拭いたっけか、
綺麗にしたんじゃん。
拭いたのか。でも、でもシワさんそれ本当知ってますよ、言いましたもん、すいませんって言って爆笑してましたよ。
そうですよね。
はい。すいませんでした。
結構いろんな人来たから、あそこはみんな酔っ払ってなんか怒ったよ。
お酒結構ね飲みましたからね、
うんうん、そうそうそう、みんなとね飲み行ったよね。
あそこなんだっけ、鳥球でしたっけ、
鳥球だっけ、
川上庵のすぐ近くにある、
うんうんうんうん、
鶏肉 肉唐揚げ焼き鳥とかのお店、
うんうんうんうん、行ったね。なんだっけ、
なんだっけな、
結構あるとかやね、チェーンとか。
あのそうそうそうそう、あのちょうど駅降りて、うんうん、表参道の、今あるか分かんないですけどね、うんうん、であそこでもうほんと朝まで飲んで、うんうんうん、で川上屋で寝る人も確かいるのかな、ね、とか懐かしい、ね、飲みましたよね、
飲んだね、本当とにかく飲んだね。
だってあのお店でも飲んで、あの、うん、上がってから飲むじゃないですか、
うんうん、
で飲ん で誰かまた上がったら合流するじゃないですか、
うんうん、
で最終的にお店も深夜とちょっと忙しくなってくるとちょっと気まずくなるから会計して、
うんうん、
でそれであの鳥なんとかに行って、うん、でそこから朝までずっと飲んで
たのね。でまたなんか3階で寝る人とかいてね。
ねえ、僕も寝てましたよ。懐かしい、
やばい、もうなんかみんなもうファミリーだったよね。
やばかったですね。本当マジ飲みましたよね。
その時に出会った人は今でも友達だから。
うん
うん、
じゃあそれで、
そうそう、
ニューヨークはなんかその遠くにちょっと行きたいみたいな。
そうだから最初は村です、村に
村
村育ちで。
ああ長野のね。
高山
村。何村？高山村。
須坂市とか小布施町っていうところ。のちょっと上に行ったところなんですけど、そのちっちゃい村で育って、で、まあ、とにかくその村がから出るっていうのが最初、高校生の時、
まずはね、はい、うん、村人から脱出みたいな。
そうで、ここ受験はちょっと私の頭じゃ難しいって言われていた、
はい、
ちょっと遠く あの高校受験をして。
それ長野？
長野だけど村じゃない、
県立みたいな感じですか？
いや、うん、公立なんだけどちょっとなんかちょっと私の頭じゃ難しいって言われてた。でちょっと離れたと言って、で、まあ、その高校のとあとは長野脱出でしょ、
うん、で軽井沢に移って、東京に移って、
で、まあ、東京また大きいとこ来て、
はいはいはい、
でそれそのニューヨークはだから最初はその、まあ、海外どっか行ってみたいなって思ってて、でもなんかどこに行きたいっていうのがなくて、うん、でなんかたまたまその時好きだった人がニューヨークに留学して、
へ
ー遊びに来なよって、
へ
でじゃあ行くと思って、
はい、
でちょっとお金貯めて、
はい、
初めての海外旅行、はい、21歳。
あ、うん、それ川上はいた時ですか？
いた。へ
ー、そうだったんですね。
その時だから20日間ぐらいかな、初めての海外旅行で、
はいはいはい、
まあ、ニューヨーク一人で行ったけど、一応その好きな人がいたっていう。
あれ、その時僕会ってますよね、ニューヨーク。あ、そうだ。
あ、違う、その時じゃない。
あ、その後なんだ。
2回目、そうそうそう。
なるほど。
で、そうそうそう、その
初めて。あれ、その時翔さんがニューヨーク行ったのって、
うん、
川上屋に俺行ったのかな。
行った時、いたんじゃないかな。もし、いなかったのかな。
あ、なんか覚えてるかもしれない。なんか、ニューヨーク行ってくるみたいなこと言ってたな。
そう
ちょっと覚えてるかもしれない。
覚えてるね。そうそう、 でその時はそれで、まあ、きっかけは好きな人で行ってみるかって言って20日間ぐらい行ったのかな。
はいはいはいはい。
でも、まあ、なんかしたらもうなんかニューヨークに惚れてしまって、
街にね、
はいはい、
何月ぐらいに行ったんですか？
ね、あれは夏だった。
あ、じゃあ一番いい時期。
そうそう、良い時期で、でなんかもう帰る頃には好きな人は好きじゃなくなってて、うん、
早いな冷めましたか。夏だったけど冷めたんですね、
はい、だから本当にニューヨークに行くっていうきっかけをくれた人だから、それはそれでありがたいよね。
はい、よかったっす。まあ、よかったっていうか、うん、まあでも結局形はどうあれ、
うん、
その外に出るって好きになれたっていうのはね、
うん、
で僕も会ったんです。会いましたよね、うん、ニューヨークで合流しようみたいな時があって、あれめっちゃ面白いのが、
うん、
確か2月でしたよね、
うん、寒い時ね。
寒かった、うん、であの時普通にマイナスとかでしたよね、多分
ね、寒いもんね。
そうで、僕確かあの時坊主でしたよね。
そうだね。
でめっちゃ太ってましたよね、
丸々して今と比べたら
なんかちょうどあの時ちょうど、留学して、うんうん、多分ね9月ぐらいに行ったんですよ、
うん、
何年かも忘れたんですけど、でなんで10、11、12、12だから5ヶ月ぐらいアメリカにいた時で、
うんうんうんうん、
でもう食べる量が、あっちってなんかその、うん、レストラン行くと、皿がでかいじゃないですか、まず、
うんうん、
で そのでも全部食べちゃうから、うん、でそれで自然に食べる量が増えたんですよね、
うんうん、
で結果あのぐらい丸々した状態で、うん、でなってましたね。だから、うん、なんか写真かなんか送ってもらっ、うん、撮りましたよね、どっかのお店行った時に、ね、後で見てみたら、うん、デブッと丸とか思ってでその後なんか結局食べる量減らして筋トレしたら、うんうん、結構体重は戻ってきたけど、
戻ってきた、
うん、懐かしい。行くところもどこもなかったですよね、寒くて。
そうだね、寒かったね。そうそう、私それこそその時、それは2回目のニューヨークで初めて行った時から半年後だったんだけど、はい、それはなんか あるパーティーに行きたくて行ったの。
あ、うん、音楽とか
は、うん、もうなんかもうニューヨークのもうほんとレ、なんちゅうの、ちょっとレジェンダリオ、なんレジェン、レジェン、ね、
伝説的な、なんか
伝説っていうパーティーにどうしても行きたくて、でも今も続いてんだけど40年ぐらい続いてるパーティーで、あ、
すごいっすね。でも本当歴史的な、
そうそうそう、もうそこからもういろんな DJ も生まれて、うん、いろんなパーティーも生まれてみたいな、そこにどうしても行きたくて、うん、そこに行くためにその時は行ってて、そうそうそう、
どうですか、それで結構刺激を受けたっていうか、うんうん、
またそれでまたニューヨークが好きになり、
でその後にニューヨークに住んだんですよね。
その時に、あ、もう英語もね、喋れるようになりたいし、じゃあもうニューヨークに住もうと思って、その後
お金貯めて、
そう、お金貯めてニューヨークに学生ビザで行ったの。
なんかニューヨークに行った時に、うん、あのなんか日本酒でしたっけ、うん、なんかの仕事とかもしだし、そうそう、しましたよね。
うん、日本酒も大好きで、それこそ本当川上屋の影響でいろんな、まあ、日本酒なんて今まで飲んだことなかったけど、すごい好きになって面白いなと思って、うん、でニューヨークでちょっと日本酒担当とかさせてもらってたから、川上屋で、
ああやってましたよね、うんうん、なんかお店でなんか仕入れみたいなのもやってました
ね、うん、そうそう、やらせてもらってて、なんかそのお酒のちょっとメニュー変え、うん、ね、味変えたりとか、うん、それでまあ、ニューヨーク行くっていうのはニューヨークが好きで住んでみたいっていうなんか単純の思いだったんだけど、どうせ行くんだったらなんか日本酒の何かができたらいいなっていうなんかちょっと希望があって、
じゃあレストランでなんかそういう、まあ、食べ物関係でお酒の、うん、その日本酒でみたいな、う
ん、世界の人に何か楽しんでもらえたら何かができるといいなとかちょっと思ってて、だからニューヨークでもその日本酒が多い、うん、多く扱ってるレストランで働いて、
日本食のレストラン、
うん、日本食いっぱいあるからね。
なんていう名前ですか、
ね、ロバタ屋っていうんだけど、なんかそれこそイーストビレッジで日本食街
なん
だけど、日本のスーパーがあったり、
なんていうスーパーなんですか、
なんだろう、サンライズとかだったかな、
へ、
そうそうそう、でなんかそう、そこで最初働いて、でまあ、結構5カ所ぐらい働いてるんだけど、
結構働いたんすね、
そうそう、結構厳しくてさ、あのニューヨークの飲食、
そう厳しいっていうのは、
やっぱりその
ビザで働くってことか、
ビザなしで働くのと あとチップ制だから、
ありますね、なんか僕もサンディエゴに、僕西のカリフォルニアに住んでたんですけど、うんうん、やっぱその本当はね、うん、あの学生ビザだとっていうのを、まあ、多分行ったことある人は知ってるけど、うんうん、でもなんかまあ、言い方あれだけど、アンダーザテーブルでしたっけ、
そうだ、ね、
結構言いますよね、あれでなんか、うん、要は、まあ、そういう雇用形態があって、本当はすごいブラックなんだけど、
う
んうん、でもなんていうんだ、それで結局そうすると働く側が、うん、の立場がめちゃめちゃ良くなるんですよね、
うん、
要はなんか、まあ、そういう状態でやってるから、うんうん、いつでも経営してる人はこう、うん、切りやすいというか、うん、文句が言えないというか、
うん、
でもそういうので多分誤解とかはね、多分よくある話なんですかね、
う
ん
う
ん、
そうね、まあちょっとね、人間関係もうまくいかないとかあったりとか、まあちょっとね、やっぱお金的にもね、ちょっとなかなか
チップが、
そう、チップがっていうだし、
アメリカは、うん、ニューヨークはもう完全にチップがほとんど、うん、なんですか、その売り上げっていうか、
なんかその私たちのその給料っていうかは全部チップからっていう、
そう
だったけど、それはそのアンダーテーブルだったからだけど、普通にその契約がある人は給料 給料プラスチップだから、結構だからニューヨークのそのウェイターとかの人、いいところ、はい、いいところで働いてる人って結構稼い
で、そうなんですか、
うん、
じゃあまあチップはでもあれですよ、もう実力っていうか、うん、そのそう満足してくれたお客さんが払うあれですもんね、う
ん、でなんかまあそれにもやっぱり誰もチップもそのみんなによってなんかその何パーセントもらえるのが違ってて、
あ、そうなんですね、
そう、へー、新しく入った人はまあ全体の 50%、 リーダーが 100% みたいな、そういうのがあって、
あ、そうなんですね、
でそれがなんかその、まあ、お店によって違うんだけど、こう上の人がこうじゃあこの人、この人上がっていいよとか決めたり、私最後に働いてたところはすごい良くて、なんか毎回テストがあって、うん、なんかまあその
接客テストみたいな、
接客テストとか英語テストとかその知識テスト、
へえ、
そう、だからそれ、だからそれにちゃんと合格したら上がれる、
うん、あ、じゃあちゃんとそのなんていうの、そういうステップがあるから、うんうん、それに基づいて、そう、あの上がっていく、
そう、だから最後のとこはそういうシステムだったから、ちょっと緊張とかはしたけど、なんか勉強にもなったし、
うん、
そう、だからそうだね、最後和さんっていうとこだったんだけどね、結構勉強になったね、
うん、え、それでなんかそこでもずっと日本酒とかだったんですか、
うん、日本酒を扱ってるお店だったんだけど、なんかまあ出会いで、あのね、ニューヨークで結構活躍してる、あの日本人の女性がいるんだけど、日本酒業界で、で、あの、そう、酒ディスカバリーっていう会社をやってて、PR、お酒の PR 会社、
うんうん、
でなんかその
輸入してるってことか、
輸入じゃなくて
日本のやつを、うん、日本にある日本酒をアメリカに輸入みたいな、
うん、輸入は多分そこではしてなくて、なんかそのお客さん、あのいろんなお酒をその会社が持っているお酒をこういろんなイベントとかで紹介したり、で、まあ、その
あ、じゃあそれでお酒仕入れませんか、うん、みたいな、そういう、
うん、あとイベント開催スタッフ教育とかなんかいろいろやってて、でなんかやっぱニューヨークってすごい、まあ、小さいのから大きいのまですごいなんかガストロノミーの
ガストロノミー、
あ、なんかもうなんかスペイン語となんかいろいろとなんか混ざって
る、まあ、その辺は後でまあまあまあいいや、まあいろんななんか混ざってるんですね、
そう、あの、はい、なんて言うんだっけ、
いや、わかんないですよ
あの、食、
はいはい、
食のパーティー、
はい、
食のイベントっていうのがたくさんあって、
あ、
はいはいはいはい、でそういうのにその会社ので参加して、うん、で、まあ、酒蔵さんとかも一緒に来て、でそのイベントでその酒蔵さんの人と一緒にあの来たお客さんにお酒の紹介をするっていうような仕事をお手伝いさせて、インターンシップみたいな感じで、
へ、うん、あ、じゃあそこはもうそのウェイターから脱却っていうか、
ウェイターしながらインターンシップ、
あ、やってたんですね、
そうそうそうそう、でそなんかいろんなイベントにだから本当に連れてってもらって、なかなか普通だったら経験できなかったと思う、うんうん、
できて、
そうそうそう、そうなんだ、ね、
でその後にあれですよね、
う
ん、
そう、
その、次はシンガポールに行ったんですよ、
ですね、
一回日本に帰ってきてます、
うん、それはちょっと、ま、ビザ待ちみたいな、
あ、
まあ、ニューヨークでちょっと心が折れて、
あ、そうなんですね、うん、へ、
なんかちょっとまだそんなに自分のやりたいこともはっきりせず、
うん、でも日本酒は好きだけどみたいな、
うん、なんかそう、でもニューヨークにいる人ってすごいこう何かをやり成し遂げたいとか夢を持ってる人たくさんいて、
そんなイメージありますよね、
うん、でなんか結構何やりたいのとか何しに来たのとかって結構聞かれるんだけど、なんか それにはっきり言えない、
日本酒は好きだけどみたいな、
うん、言えない自分にちょっと迷いを持って、
うん、何しに来たんだろうみたいな、
うん、でじゃあなんかこれってものがないとここに行ちゃいけないのかなみたいな、
結構なんかアメリカ人のイメージってやっぱ結構そういう人多いじゃないですか、
うん、
でカリフォルニアも割と、まあ、あって、うん、挨拶的な感じで多分言ってるんでしょうね、
うん、
多分どっから来たのみたいなで、うんうん、何しに来たのみたいなのが多分大体の回答が、じゃあ旅行でとか、
うんうんうん、
あと英語勉強しててとかだったら多分そういう意味での挨拶かもしれないし、
うん、
例えばまあわかんないけど俳優になりたいとか、うんうんうん、映画やりたいとかっていうのだったらなんか多分 まあでもどうなんですかね、
うん、
挨拶的な感じなんですかね、もしかしたら、
うん、そうかもしれないね、うん、その時はちょっとなんか考え込んじゃ込みすぎちゃったのかも、私が。
うん、そうですね、
今だったら別に好きでいてもよかっただろうなと思うんだけど、その時はなんか深く考えすぎちゃって、
うん、
まあちょっと経済的にもちょっと厳しくなってきたし、で、まあ、ちょっとそろそろ出ようと思って、うんうん、でもなんかやっぱまだ日本帰りたくなくて、英語もまだ喋りたかったから、その川上庵の社長に連絡をして、
川上さんに
そう
どうしたのみたいな
ニューヨークでちょっともうニューヨークから出ようと思ってて、
はいはい、
もしよかったらシンガポール、シンガポールにその
お店がある、
ね、あるから
スジューでしたっけ、
そうスジュ
ー和食ですよね、
うん、
うんうんうん、
シンガポール店で働かせてもらえますかみたいな、したらいいんじゃないみたいな感じで、
あ、それニューヨークから電話したんですね、
そうで電話かメールして聞いて、したらなんかまあ OK みたいなことだったから、はい、あ、じゃあ次シンガポール行こうみたいな感じで、
じゃあニューヨークどれぐらいいたんですか、
合計1年半かな、
あ、へえ、で、じゃあ、それでビザ待ちで1回日本に帰国して、
そうだね、半年間ぐらいかな、で、まあ、また川上庵とかで働いて、
うんうんうん、
で、ビザ出て、で、シンガポールに行ったって感じかな、
シンガポールでも会いましたよね、
うん、うん、そうね、あったよね、すごいよね、
たまたま僕、あれ、なんかマレーシアに、
うん、
旅行に行ってて、
うんうんうん、
でその後に、あ、そういうことで宝別とか覚えてます、
ねえねえ、そう
そうそう、とか、うんうん、あと、ヨシキとか覚え、斎藤くんいたかな、斎藤ヨシキって、もう一人坊主頭、
なんかいなかった気がするんだよね、
なんか別行動したのかな、
うん、
で、まあまあまあ、
うんうん、
で、その後シンガポール、マレーシアからシンガポール寄ろうって言って、
うん、
で、その時にたまたま翔さんいるかなと思ったら、うん、スジューで働いてて、
うんうん、
で、その時に確か、スペイン人の彼氏、うん、マテオでしたっけ、
うん、
マテオがいて、
うんうん、
で、なんかそこぐらいでまでは覚えてますね、
うんうん、
酒が高かった、
高いね、酒税が高いからね、あそこ
もうなんか、
うん、
だってあのその時何飲んだか忘れちゃったけど、
うん、
ビールのロング缶1本で2000円ぐらいしませんでしたっけ、日本円で、
そんなしたっけ、普通にスーパーで買ってって、
いや、なんか
バーで
リカーストアみたいな、いう
だったかな、なんか確かあのそのバーとかではそのパイントのビール 500ml、
はいはいはい、
例えばギネスだったら、1500、
結構しますよね、
1200円とか、そんくらいしてたっけ、うん、
なんかマレーシアが、でもマレーシアもそんなに安くないんですよ、
ああそうなんだ、
そう、なんかすごいなんか、うん、爆安みたいな感じを求めて行ったんですけど、
うんうんうん、
その物価の違いで、
うんうん、
意外とそこまでなんか驚くほど違くなくて、
うん、
でそれで結構なんかショックっていうか、なんか、うん、うわ、意外と財布の紐ついてくるなみたいな、
うんうんうん、
で結局それでじゃあ、まあ、最後はなんかノリでシンガポール行こうと思って、
うん、
でシンガポール行ったらもうまさかの高さ、
うん、
で街もなんかもう本当高層ビルで、うん、なんか金融関係の人が多いんですよね、うんうんうん、あっちって、
そうだね、そうそうそう、
なんか結構そのなんて言うんだろう、働いてる人も、
うん、
そのアジア人で、うんうん、なんかめっちゃスーツ着てなんかバリキャリ、うんうんうん、バリバリやってますみたいな人たちがいて、結構だからビジネス街っていうかね、
そうだね、うんうん、
あのなんて言うんだろう、あの東京で言うと、
うん、
あのなんだろうな、まあ、新橋じゃないけど、
うんうん、
なんかもっとそれをなんかもっといかつくしたっていうか、
うんうん、
なんかそんなイメージはありましたけどね、
うんうん、まあ、でも結局そういうエリアって結構ちっちゃいけどね、
あ、そうなんですね、
うんうん、へ、一部だけで、まああとちょっとね、そのオーチャード通りとかちょっと表参道みたいな、
あ、ありますね、ブランド系、はいはいはい、はい、
でもあともうちょっと行ったらもうなんかあの市民の人が普通に暮らしている、
あ、そうなんですね、
とこがあって、でなんかホッカーセンターっていうんだけど、そのフードセンターがもうなんかたくさんあって、でなんかそこでみんなあのワイワイガヤガヤなんかご飯を食べて飲んでみたいなしてるみたいな、
はいはいはい、それ結構安いんですか、
安い、あの普通のレストランに行くよりは安いね、
じゃあまあ、うん、僕らはちょっと観光の街でしか、うん、多分動けてなかったんですよね、
う
ん、
かもね、うん、
え、じゃあそれでスジューはどのぐらい働いてたんですか、
3年間、
あ、うん、結構いたんですね、
そうそうそうそう、
ビザそれだけ長くできるんですね、
そう、なんか1年おきに更新してたのかな、分かんないんだけど。
あ、でそれは会社がやってくれて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
へえ。
でも、まあ、シンガポールの一番良かったところはやっぱりね、いろんな国に、その近くの東南アジアの国になんか簡単に安くあの旅ができたことがすごく良かったかな。
あ、結構じゃあいろんなとこ行ったんですか。
うん、
へえ。
そうね、まあその近辺だけど、タイとかね、タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、スリランカとかも行った
か、うん、僕タイですよ、出身国っていうか。
あ、そうだ、
出身国っていうか、
なんかその聞き覚え
がある。3歳から9歳まで、
ね、
タイのバンコクに住んでて。
そうだよね、なんか
出身じゃないけど、まあ、
そうだそうだ、なんかそんな話も聞いたことある。
そうですね、
すごいね。
そうですね、うん、でそれで3年間はじゃあずっとスジューで働いて、
うんうん、
で、
ね、
音楽とかはその時全然まだ出会ってなかったんです
か。音楽は出会ってたけど、まあ、その DJ をするとかはなく、
うん、
シンガポール時代はそんなに音楽はね、そんなに関わってなかったから、まあ、音楽はずっと好きだからだけど、特になんかそうね、何かやってたとかじゃなく、うん、そうね、まあ、あのとにかくパーティー、いい音楽が聴けて、
うんうん、
踊れるっていうのが好きだから、
うん、
もうその
結構なんかあの日本に行った時も、
そうそう、
なんかいろんなとこ呼んでくれましたよね、
うん、そう、そのなんか呼んだとこのパーティー、その人たちの出会いがやっぱりまた強いんだけど、で、まあ、とにかくその踊る、
うん、
いい音楽聴いて踊るっていうのが好きになって、うん、
だからめっちゃ踊ってるイメージ。
そうそうそう、だから体が勝手に動くから。
いや、ずっとそんなイメージですよ、ずっと。
音楽、あのダンスとか習ったことないのに、
へー、あ、そうなんですね。
たまにダンサーですかとか言われて、
なんかそんな風、分かる分かる分かる。だってなんかあのそれこそあの僕がアメリカに行く前とかも、
うん、
なんか今日こういうのあるよみたいな、
うんうん、
多分ミクシーとかですよね、その時、
うん、
ミクシーとかでもなんかそのやってて、
ね、
うん、でなんか普通に、なんつうんだろう、行ってみたら、
うん、
あのなんて言うんだろう、なんか ラウンジっぽい音楽っていうか、なんかちょっと、うん、その時はなんかそういうちょっとなんか、うん、なんだろう、なんつったらいいんですかね、あのジャンルって、
うん、まあいろいろなんかそのね、私のもう本当音楽のお父さんと呼べるあの DJ プロデューサーの日本人のカームさんっていう人がいるんだけど、その人のやってるパーティーで、でそまあオールジャンル でなんかもう人、ま
あ、
パーティーだからもう普通のクラブっていうそのイメージじゃなくて、もう本当にパーティーでそのなんか時間を楽しく過ごすために、もう音もやっぱりいい音を作るし、うんうんうん、で音楽もそのパーティーのその瞬間瞬間によってまたその流れとかね、
はいはい
はい、が変わってきて、なんかね、その普通のだからクラブとかっていうのね、そういうのではないから、
うーん、
ちょっと特別かな、うん、
あれも行きましたよね、あのアゲハでしたっけ、昔、
うん、
あの、はい、新木場かどっかにあるやつで、なんか行ったの覚えてるんですよね。
あっちの方、あ、一緒に行ったか。
なんかでも僕結局途中で、
うん、
運転かなんかだっけな、
うんうんうん、
なんか途中で確か帰る予定があって、
うん、
で車だけちょっと運転しに行って、
うん、
でみんな送って僕もなんか入って、
うん、
なんかジュースだけ飲んで帰った記憶がありますね。
あ、そうなんだ。
確かで、まあじゃあそれで、
うんうんうん、
シンガポールでは
そう、ね、
ダンスと酒に明け暮れてみたいな、
うん、あのそんなにダンスには明け暮れられなかったんだけど、
明け暮れられなかったですね。
だけどなんかそれを求めてたから、
あ
のたまに一つだけ好きなクラブがあったから、はい、そこにたまにやっぱり踊りたくて一人で行って踊ってた。
それやっぱなんていうの、僕ちょっとあんまりそういう感覚わからないんですけど、やっぱうわ踊りてーみたいなのがあるんですか。
うん、なんかこう、そうだね、
踊りスポーツとは違いますもんね、うん、その体を動かしたいっていう感覚じゃないですもんね。
でも、
うん、
でもどんな音楽でもどんなパーティーでも踊れるかって言ったらそうではないんだけど。
あ、そうなんですね。
やっぱ自分の好きなパーティーとかでやっぱそうするとね、気持ちがリラックスするから、なんか何も考えなくてもなんかもう
体が動く、
うん、体が動くっていう からそうね、そういうの求めてちょっと行ってみたりとかしてたんだけど、うん、シンガポールでも、
はい、
でもなんかあんまり見つけられなかったかな。
あ、そうだったんですね、
うんうん、
なんか僕どっちかっていうとなんて言うんだろう、そのそういうところは、
うん、
なんか何していいか分かんなくなるんですよ。でなんかその踊るっていうのがそもそも自分のあれにないから、
うん、
選択肢に、
うんうん、
で結局じゃあ行って何するかっていうと、うん、酒飲むみたいな、
うんうんうん、
で今だったらナンパとかガンガンできるなと思うんですけど、うん、でも結局でもそういう人たちも結局踊りに来てるじゃないですか、
うん、
で踊りに来てる人たちにナンパしだすとなんか、うん、踊りたいんだけどみたいな感じで言われると、
うんうん、
踊れない、うん、踊らないし踊れないし、
うん、
で結構お酒ばっかり飲むから、うん、なんかちょっとなんかなんて言うんだろう、羨ましいなっていうのありますね、
うん、
その、
うん、
なんだろう、それこそじゃあ音楽聴きたいとか、
うん、
その筋トレしたいとか、うん、バイク乗りたいとかっていう感覚はあるんですけど、
うん、
でも踊りたいだけはなんか言葉で言えない表現っていうか、
うん、
なんか音楽だったら音楽聴けばいいって話でもないじゃないですか、
うんうん、
で踊るっていうのも、うん、なんて言うんだろう、そのダンスとは違うと思うんですよ、うん、その型があって、
うんうんうん、
そのじゃあここで なんていうのか、うん、こうなんかこういう動きをして、うんうん、ここでこういう風にターンしてとかっていうのも、うん、なんかそれはそれで教科書みたいな感じだから、うん、多分もっと多分感覚的な、
そうだね、どっちかというと踊りたいっていうよりはやっぱ音楽聴きたいの方が強くて、音楽浴びたい、
うん、体にねこう
グワーッ
みたいなシャワー浴びる感じなのかな。だからちょっと分かんないんだよな。だからでも羨ましいなって思うんですよ、
うん、
本当なんかそういうのは多分なんて言うんだろう、うん、バイクも乗るのも、うん、風を浴びるのに近いですよね、
うんうん、
それも多分なんだろう、
うん、
似てるっちゃ似てるのかなと思うけど、
うんうん、でもさ、それ人それぞれだから感じ方は。
そうですね、
だからその音楽を浴びて、うん、それが踊りで出る人もいれば、
うん、
別にそれが踊りに出なくてもいいわけよ。
そうですね、お酒飲みなんかちみちびじゃないけど、
そう、自分の楽しみ方をして音楽をその人なりに楽しめばいいと思うから、がそういうね、私が行ってたパーティーでも別に、うんうん、踊ってなくもうその場にいて音楽を楽しんでる人もいたし。
あ、そうなんですね。
いた
うん、じゃあ無理に別に踊らなくて、
うんうん、
別にナンパもしなくても大丈夫。
うん、全然大丈夫。もうなんかもう自分の、
なるほどなるほど、
うん、
へ、
そのね、気持ちで。
なるほど、うん、へ、なんかそうだったんですね。ちょっと参考になりましたね。なんか、うん、なんかしないとってどうしても思っちゃうから。う
ん、そんなこと、人それぞれの楽しみ方があるからね。うん。うん。